さて、ザ・コーチユニバーシティクラブ、今週のテーマは食のグローバル化についてということで、このタイトルだけ聞くと非常に学問的なテーマのような気がするんですけども、実は皆さんの身近な話題ということなんですが、今日は人文学部の後藤拓也先生にお話をお伺いしていきます。後藤先生、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、食のグローバル化、はい、なんかこうカタカナが入るとですね、途端に学問的なイメージが僕なんかあるんですけど、
はい、
もうこれでもね、もうこの番組を聞いてらっしゃる皆さんも1日3食ね、必ずもう口にしなきゃいけない食料、
はい、
これのグローバル化ですからね。
そうですね、
すごく身近なんですよね。
はい、
そのお話を詳しく聞いていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、まあ、これもおそらく皆さんよくご存知かと思います。日本のね、食料自給率なんですが、ずっと低い水準なんですよね、これ。
あ、そうですね、あの今の時点で、はい、あのカロリーベースでですね、はい、日本の食料自給率というのが 39%、 4割を切ってまして、
はい、
でこれはですね、あの先進国の中では一番低い水準と言われています。
そうなんですか。はい、他の先進国はじゃあ自国でちゃんと生産してるんですか。あの割合が高いんですか。
そうですね、あの例えばヨーロッパのフランスなんかは、はい、あの自国で生産している上に、はい、その他の国にも輸出してますので、例えば自給率が 200% 近くなっちゃ
う。そうなんですか。
たりとか、はい、そうです。
じゃあ売るほどあるよっていうことなんですね。
そういうことですね、はい。
この日本の食料自給率の低さっていうのは、はい、どういったところに原因があるんでしょうね。
これはいくつかまあ理由はありまして、はい、でまずですね、日本 の、 その国土 の、 あの形がですね、あ、はい、あの非常に山がちなんですね。
そうですよね、山多いですね、
はい、狭い上に山がち、
はい、
であと人口密度が高いですから、どうしてもその自国で賄えるだけの食料を作る土地がないということがまず一つです、
はい、
であとはですね、その経済的な問題で、あの、まあ、高度成長が、まあ、日本はありまして、
ありました、ね、
はい、で特にあの、まあ、賃金水準とかが上がりまして、うん、
はい、
で農産物の価格も、まあ、上がってしまったので、今はもっとその安くアジアの他の国で作れるっていう状況がありまして、はい、でどうしてもそのコストのことを考えたら、まあ、中国とか東南アジアで買った方が、
はい、
安く作っという
結果、安く日本でも買えると、
はい、買い手の事情があります。
は
で、あとはですね、これも最後なんですけど、その我々のまあ食生活がすごい豊かになりまして、うん、
はい、
で食習慣がですね、あの多様化してるんですね。
あ、そうでしょうね。
で昔はその食べなかったような、いわゆるその嗜好品って呼ばれるものが、
はい、
あの我々消費してまして、例えばですね、まあ、コーヒーとかですね、
はい、
あとバナナですね、これは日本では取れませんから、
そうですね、
はい
はい、
もう海外から持ってくるしかないということで、はい、その食文化がですね、豊かになったっていうことも実はあの背景としてあります、はい、
なるほど、そうなんですね。食の多様化っていうこともこの自給率の低さに拍車をかけている、
は
い、
そうですね、はい、おっしゃる通りです。
なるほど、そういうことなんですね、
はい、
うん、そしてですね、そんな食のグローバル化によってですね、まあ、起こること、これ先生は問題点2つ挙げてくださってますけど、
はい、
まず1つ目が食の供給体制が脆弱になる、
はい、
これどういうことでしょうかね。
ですね、あの当然なんですけど、そのグローバル化というのは、まあ、その日本でまあ食べ物を消費して、
はい、
それをあの海外で作るようになりますから、産地と消費地 の、 あの距離がですね、はい、あの広がってしまうわけです、
うん、そうですね。
でもしですね、その何かその産地から消費地に持ってくる過程でアクシデントがあった場合、
はい、
食料の供給がストップしやすいという問題があります。
なるほど、
はい、
これなんかは日本特にですよね。これだけ海に囲まれてますから。
そうですね、はい、
必ず海を通らなきゃいけない、空を、ね、はい、通ってこなければいけないということですからね、
は
い、
そうですね。ヨーロッパとことはちょっと状況が違いますね、
よりアクシデントが起こりやすい状況にあるのかもしれませんね。
そうですね、はい、
しかも先生がその象徴的なこととして挙げてくださっているのは、あの10年ほど前の BSE 問題、
はい、そうですね、はい、うん、あの特にですね、その2003年、今からちょうど10年前に、
はい、
あのアメリカであの BSE が発生したっていうのは、
はい、ありまし
たね、あの覚えてらっしゃる方もいると思うんですが、でそれによってその日本で、はい、あの牛丼チェーンが、うん、そのアメリカ産の牛肉を使ってたんですが、
はい、
それがですね、あの供給できなくなった。で牛丼が出せないから、まあ、代わりに豚丼ですとか、
はい、
まあ、カレー丼といった代わりのメニューを用意せざるを得なかったという、はい、 ことがありまして、
はい、
でその一件はまさにその、うんうんうん、食のグローバル化の脆弱性
そうですね
がよく現れてると思います。
なるほど。需要はたくさんあるけど供給体制がもう、 こう整わなくなってしまうと、はい、途端にこういう問題が発生しちゃうんですもんね。
そうですね、はい、
なるほどね、うん、そしてもう一つの問題点として、
はい、
食の供給体制がブラックボックス化されると、
はい、まあ、
これどんな産地でどんな方法でその食料が作られているのかっていうのがやっぱり見えなくなっちゃう、見えにくくなっちゃうんですね。
そうですね、はい、あ、
なるほど。これなんかもね、いやそりゃそうですよね。だってこれだけやっぱり距離的にも離れてますから、
はい、
遠く海外の産地でどういった生産体制でどういったことがその生産に関わるときに行われているのかっていうことは分かりませんもんね。
そうですね、
なるほどね、
はい、
これは本当我々消費者もそういった知識をまた一からこう身につけていかなきゃいけないですよね。じゃあ
そうですね、はい、
はあ、なかなか気の遠くなるようなお話ですね。
うん、その通りだと思います。
さあ今日前半まででですね、食のグローバル化によって起こる問題というのを2点挙げていただきまして、まずは食の供給体制が脆弱になる、まあ、これ地理的な問題もあろうかというところなんですが、そして2つ目の問題が食の供給体制がブラックボックス化されるということで、はい、食に関する情報が要するにもう入ってきにくくなっているというようなことなんでしょうかね。
そうですね、うん、
なるほど、
はい、
そういうこともあるということなんですが、はい、さあそんな食のグローバル化がもたらす今度は地域的な問題、
はい、
やっぱり気になるのは日本国内もう住んでますから、
はい、
日々食事してますから気になってくるんですけど、食の安全っていうのはどうなんでしょうね。
そうですね、今おっしゃった通り、非常に皆さん不安抱えてらっしゃる方多いと思うんですが、
はい、抱えてます、
はい、で特にですね、食のグローバル化がまあ進んだことで、
はい、
まあ、情報が入りにくくなるというのは今おっしゃったんですけど、
はい、
でちょっとまあ矛盾するようなんですが、逆にですね、その情報自体は非常に今氾濫している
状態。氾濫してるんですか。
はい、そのむしろですね、その消費者が不安を、まあ、少し抱えてますので、これはどういった方法で作られた食品かとか、
はい、
どこで作られた食品かというのは、やっぱ知りたいっていうニーズが高いんですね。
はい、
ですからその例えばその、まあ、今話題になっている遺伝子組み換え食品でしたら、
はい、
これはまあ使ってませんよ、遺伝子組み換えではないですよとか、はい、でそういったそのこれはまあ有機栽培ですよとか、でそういった情報がですね、
はい、
むしろ今は氾濫している状態になってまして。
そうなんですか、
はい、
あ、それはじゃああれですか、ブラックボックス化した状態があって、
はい、
なかなか食の情報が手に入りにくくなった、
はい、
でも食の情報欲しいっていう方がまたそれによって、
はい、
こう爆発的にまあ増えたというか、
はい、
より関心が高まったんでしょうね。
そうですね、はい、
しかもそんなところに手軽なインターネットというものがあって、
はい、
まあ手軽にある程度は手に入る
と
なってきて、
はい、
かえって食の情報がじゃあこれは本当のものと嘘のものがまあこう玉石混交というかに氾濫してるんですか。
そうですね、はい、
じゃあ掴んじゃいけない情報もあるわけですね。
その通りです、はい、
これまた厄介な問題ですよね、
はい、
あ、そうですか、
はい、
うん、確かにね、その遺伝子組み換え食品の問題もありますし、
はい、
残留農薬の問題もあります。
はい、
あと先ほど前半でもお話出てきましたその BSE 問題とかですね、
はい、
まあどっから手をつけようかとか、
はい、
もう悩んでしまうような、
はい、
我々消費者はですね、食の安全って漠然な不安は抱えてるんですよね、
はい、
でも具体的に自分たちがどう行動すればいいのかわからない、
はい、
なんかそういう状態でずっと置かれてる気がするんですけどね、
はい、そういう方はまあ非常に多いと思うんですが、
はい、
で今その新しい取り組みとしてですね、
はい、
そのまあ食の不安を解消しようとする取り組みとして、
はい、
地産地消という言葉を聞いたことがあると思うんですが、
はい、
でこれはですね、まあ、先進国には共通の動き で、
はい、
で特にこの20年間かなり広がってきてます。
あ、そうなんです
か、はい、
けどね先生、はい、先ほど前半でおっしゃったように日本って国土がここまで山の割合が多くて、
はい、
もう生産に限りがやっぱあるじゃないですか。
はい、
そこで地産地消っていうのもなかなか限界があるような気が個人的にするんですけど、どうですか。
そうですね、はい、確かにですね、
はい、
動きとしては、 まだ広がってはないんですが、はい、その例えばその地産地消の広がりをですね象徴するものとして、はい、あの農産物直売所という施設が今すごく増えてま す、
ます、ね、はい、
で農林水産省のまあ統計によりますと、2012年時点で、全国にですねあの1万7000箇所、
はい、そんなにあるんですか。
あります、はい。これがですねあの、日本のまあ最大手のまあコンビニチェーンの店舗がですね、はい、今1万3000店舗と言われてますから、それよりも多い数今日本にあるということなんです。
おお、そうなんですね、は
い。でまあ、逆に言いますと、はい、それだけまあ安全な農産物を食べたいというニーズが高いと、
ね、
はい、そういうことになります。あ、
しかもあるらしいですね、高知県はこの農産物直販所の先進県だそうですね。
そうですね、あのおっしゃる通り、皆様ご存知だと思うんですが、はい、高知県では特にあの良心市という、あの独自のシステムがありまして、
はい、
あの無人でまあその野菜とか、はい、あの果物を売ってて、でそれを消費者の方が買えるというシステムがあります、はい。でこれはですね私の知る限り、まあ、30年以上前からあの高知県では根付いているシステムで、
はい、
あの非常に日本の中でも取り組みが進んでいる県だと思います、
はい。あ、そうなんですね、はい。でこうした農産物直売所が、まあ、全国でもまだまだ増える傾向にあるんでしょうかね。じゃあ
そうですね、はい。
あ、なるほど、まあ、これだったら確かにそのグローバル化とはまあ対極的なところに位置するものですから、
そうです、はい、
あ、より安心して買えるんじゃないかなという気はしますよね、
うん、はい。
なるほどね、わかりました。ただですね先生、はい、これグローバル化をもう何でしょうか、こう絶対的な悪としては見られないわけですよね。もうこれは仕方ないことですよね。
そうですね、はい、
グローバル化していくのはね、
はい、ですからあの最初にもちょっと話したように、例えば日本で取れない商品とかはもう海外から輸入しないといけないですし、
はい、
であとあの先ほどは言わなかったんですが、海外で作られた農産物でも、はい、あの安全な農産物ってやっぱりあるんですね。
あ、まあそうでしょうね、
はい。逆に日本の国内で全て安全かというと、まあ、必ずしもそうではないので。
確かに確かに、
はい、
そうですよね。
だから海外産だからといってその、まあ、安全ではないと、はい、国産だから安全だと、でそういう単純な理解をするのではなくて、
はい、
きちんとまあその情報をですね、
はい、
あの個人でまあ理解するといいますか、
はい、
必要な情報はまあその入手して吟味すると、
はい、
いったことが必要かなと思います。
なるほど、
はい。
でも先生、これだけ氾濫している食の情報をどう吟味すりゃいいのっていう話になると思うんですけど、
はい、
それはどうですか。
そうですね、あの、結構あの難しい問題ですよね。
難しいですよねこれ、
我々やっぱりあのその流通のプロとかではないので、これがまあ危険だとか、はい、これは大丈夫だとかってことはそのなかなか難しいと思うんですが、
はい、
実はまあ個人でもできる対策といいますか、
はい、
あの方法はいくつかありまして、トレーサビリティっていう言葉を聞いたことがあると思うんですが。
あります、あります、トレーサビリティ、
はい、うん。でこれはですねその農産物のその履歴、
はい、
どこで作られて、どういう経路で流通してきたかというのがあの消費者に分かるようなシステムなんですね、
はい。
で例えば牛肉なんかだとそのパッケージに、まあ、番号とか、うん、あのコードが書いてありまして、
はい、
でそれをインターネットで検索すれば、その、まあ、生産者の名前ですとか、産地ですとか、
はい、
そういったものがあの分かるようになる。でこのトレーサビリティなんかは、その個人でできるあのまあ、情報対策だと思います。
なるほど、はい、そうなんですね、
う
ん。
でこういったものをまあ積極的に利用するっていうこともありますし、
はい、
であとあの地産地消という話をさっきしたと思うんですが、はい、でこの地産地消の中でもですねあのグレードといいますか、
はい、
そのより安全な確実な流通経路で来てるっていうのがあるんですね、
は
い。でそれは何かといいますとあの顔が見える野菜っていうのを聞いたことがあると思うんですが、
はいはいはい、
あのスーパーに行ったらあの生産者の顔写真が貼ってあって、
ありますね、はい、
そのパッケージにまあ生産者の名前が書いてある。であれなんかはですねその地産地消のまあ究極の形だと思いますの で、でその顔が見える野菜をですね、
はい、
そのまあ優先的に買ってみるっていうのも、まあ、
はい、あ、なるほど、
できることでは、
まあ、一つの案
ですよね。
あ、そうですよね。
でそういったものはですねその産地がまあ近くにあるっていうケースが多いですから、
はい、
例えば休みの日に、あのドライブがてら産地を見学に行くとか、
はいはいはい、あ、 でも確かにありますよね、あの高知県春野町さんとか
ありますね、はい、
何々町とかもちゃんと書いてたりしますもんね。
あります、はい。
なるほど。
で、まあ、一回そのですね、作ってる畑の様子を見てみるとか、はい、でそういっただけでもだいぶあの意識というのは変わってきますので、だからその個々人がですね、その自分が食べてる食事に関してもう少しその関心を持って、どこで作られてどういう経路で自分たちの口に入っているか、でこれにもっと関心を持ったら、あのそういったこともあのおのずとできると思います。
はい、なるほど。あの情報が氾濫してるから、はい、もう自分たちには分からないよってサジを投げるんじゃなくて、
はい、
まず自分たちができそうなところから始めてみるっていうことがやっぱり大事なんですね、こういうことでも。
そうですね、はい。でそれにはまあやっぱり関心がないと、なかなかできませんので、
はい、
もう早速ですね、今日からその関心を持って。
いや、そりゃそうですよね、はい、今日今ね、ひょっとしたらこの番組お買い物に行ってる途中に聞いてらっしゃる方もいるかもしれませんからね、
はい、そうですね、はい、
今日から今からぜひね注意して行動してみてください、
はいはい、
ということで今週のテーマは食のグローバル化について、人文学部の後藤拓也先生にお話をお伺いしました。先生、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。